暮らし情報拡大版会津コイン還元事業を実施します。物価高騰対策として消費喚起事業を実施します。対象店舗でお得に買い物、対象店舗においてデジタル地域通貨会津コインで支払った人に対し、支払い金額に対する 25% 相当を翌月に会津コインで還元します。対象期間7月1日火曜から来年1月末、還元総額が予算上限に達したら終了。還元上限額、会及び期間あたり1人につき1万円。会津地域外に本社がある店舗の還元上限額は1人につき5000円。翻訳者中、どちらも期間内の買い物で回数には関係ありません。例えば一度に4万円以上、また1万円ずつ5回買い物をしたとしても上限額は表記の通りです。翻訳者中終わり。その他、対象店舗や会津コインの使い方など詳しくは市のホームページで確認。対面サポートブースを設置します。時ところ東方銀行会津営業部、7月1日火曜から4日金曜、7日月曜から11日金曜、8月1日金曜、いずれも午前9時30分から午後3時。ヨークベニマル門伝店、7月5日土曜、6日日曜、12日土曜、13日日曜、8月2日土曜、3日日曜、いずれも午前10時から午後4時。参加方法、会津コインを利用したことがある人はステップ3から。ステップ1、スマートフォンアプリ会津財布をダウンロード。ステップ2、会津コインで利用する金融機関の口座を登録。ステップ3、登録した口座から会津コインへチャージ。ステップ4、対象店舗において会津コインで支払い。ステップ5、翌月決済金額に対する 25% 相当の会津コインを還元。問い合わせ、商工課、電話 39-1252、 QR コードがあります。デジタル生活を支援します。気軽にデジタル機器に触れてみませんか。スマートフォン教室や相談会を開催します。スマートフォン教室初級、スマートフォンの基礎やインターネット、LINE の使い方などを学ぶスマートフォン初心者向けの教室です。時7月28日月曜午後1時から4時。ところ会津稽古堂。対象スマートフォン初心者、スマートフォンを使ったことがない人。定員10人。申し込み期間7月9日水曜から25日金曜、平日の午前10時から午後5時。持ち物スマートフォン、持っていない人は体験用のスマートフォンを貸し出し。視覚障害者向けのスマートフォン教室、視覚に障害のある人がスマートフォンの基礎や会津コインの使用方法などを学びます。時7月17日木曜、30日水曜の午後1時30分から3時30分。ところ会津稽古堂。対象視覚に障害のある人。定員各4人。申し込み期間7月7日月曜から各開催日の前日、平日の午前10時から午後5時。その他付き添い人がいる場合は一緒に参加が可能。スマートフォンやパソコンなどのお困りごと個別相談会。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの操作方法や活用方法、お困りごとなど何でもご相談ください。時ところ7月22日火曜会津稽古堂、7月29日火曜南公民館、いずれも午後1時から4時。定員各12人、1人30分程度。申し込み期間 7月7日月曜から各開催日の前日、平日の午前10時から午後5時、開催日の前日が休日の場合はその前の平日まで。申し込み、株式会社 NSC、 電話 23-7771、 問い合わせ、株式会社 NSC、 電話 23-7771、 情報戦略課、電話 23-4186。 中小企業・小規模企業未来会議からの提案。事業所の皆さん、こんな取り組みはいかがですか？課題解決のために提案します。未来会議とは、中小企業・小規模企業や関連機関・金融機関など多様なメンバーが参加し、それぞれの立場から情報共有や意見交換をしたり、連携を進めたりしている会議です。今回、本市の課題の一つであるゴミ問題に対して、事業所としてできることや、すでに取り組んでいる事業などについて情報共有をしたり、ゴミ問題について先進的な取り組みをしている荒川産業株式会社と、株式会社橋屋田商店を招待して勉強会を開催したりしました。ここでは未来会議から事業所への提案を紹介します。問い合わせ、商工課、電話 39-1252。 未来会議からの提案。事業所ができることから取り組んでいきましょう。1. 簡易包装を意識する。販売時、過剰な包装を控える。仕入れの際、段ボールではなく繰り返し利用できるプラスチックのコンテナを使用するなど。 2. ゴミをゴミとしない手法を活用する。資源物は分別してスーパーマーケットなどの回収ボックスや福祉事業所へ出す。シュレッダーゴミはリサイクル事業を活用する。リサイクルショップへ持っていく。ゴミ問題への取り組み事例を紹介。2例あります。株式会社ソーレ代表上野洋二さん。上野さんの写真があります。ゴミ問題への取り組み事例。当社は県内外で飲食店を経営しており、ゴミ問題に対し2つのことに取り組んでいます。1つ目が、仕入れ時にプラスチック製コンテナや保冷バッグを使用することです。市内店舗グリル&イタリアンファローでは、今までは1週間に約20個の段ボールをゴミに出していましたが、繰り返し使えるコンテナなどに変えたおかげで、ゴミが減るだけでなく、社員の手間やゴミ回収コストも削減することができました。2つ目は、食材を無駄なく活用することです。肉の部位によって調理方法を変え、それでも余ってしまう部分は、各店舗の料理人のセンスでまかない料理に使っています。また、県内他店舗に比べて納品が1日遅く、賞味期限が短くなってしまう市内店舗では、鮮度が重要な海産物などの食材は、廃棄になる前に冷凍し、加熱調理で新たな商品にする工夫をしています。今後も食材を無駄にしないメニューの開発や、食材の保存方法の勉強など、ゴミ減量化の取り組みを続けていこうと思います。写真が2枚あります。調理中の手元と皿に盛られたカルボラーナのそれぞれの写真です。他のメニューで削って余った生ハムで作ったカルボナーラと添え書きです。勉強会の感想。会津若松市のゴミ排出量が全国の中でも特に多いことを初めて知りました。また、生ゴミは水分を含んでいるため重いという話があり、飲食業界にとても関係があることだと思いました。生ゴミは水を切ってから捨てるというのを社員に周知し、徹底しています。会津商工信用組合融資部地域支援課課長宮川誠さん。宮川さんの写真があります。 ゴミ問題への取り組み事例。当組合では令和2年5月に SDGs 宣言をしました。具体的な取り組みを考えていたところ、取引先である荒川産業株式会社と株式会社橋屋田商店の社長から福めぐり事業のことを教えていただき、令和5年3月に取り組みをスタートしました。福めぐり事業とは、シュレッダーゴミをトイレットペーパーにして再利用する取り組みのことです。はじめは再生紙のトイレットペーパーの品質に不安がありましたが、肌触りは他社の製品と比較しても遜色なく、職員からも悪い意見は出ていません。環境に配慮している、ゴミ問題に貢献しているという意識が醸成され、普段の分別なども積極的に取り組むようになっています。会津若松市のゴミ問題は一つの事業所だけで解決できるものではありません。福めぐり事業などのゴミ減量化の取り組みをする事業者が一つでも増えてほしいと思います。まずはできることから始めてみませんか。写真が2枚あります。シュレッダーゴミとトイレットペーパーがそれぞれ写されています。約1週間に1度シュレッダーゴミが回収され、トイレットペーパーへ生まれ変わりますと添え書きです。勉強会の感想。ゴミは分別すれば資源になるということを改めて感じました。勉強会ではシュレッダーゴミがトイレットペーパーになるまでの過程をとても詳しく教えていただき、リサイクル工程が見える化したことでリサイクルの意義を再認識することができました。高校生プロデュース仕事体験フェスタを開催します。ぜひ気軽にお立ち寄りください。高校生ボランティアが企画運営する仕事体験イベントです。仕事体験で集めたポイントで会場内の店舗で食べ物などと交換できます。仕事体験を通して市内の企業を知ったり、働く先輩たちに話を聞いたりと、進路選択にも役立ちます。詳細は市のホームページをご確認ください。時、7月19日土曜、20日日曜の午前10時から午後4時。ところ、市役所本庁舎。費用、無料。体験ブースにより体験料がかかる場合あり。問い合わせ、商工課、電話 39-1252、 QR コードがあります。写真があります。高校生ボランティアと協力企業が打ち合わせしながら準備を進めています。少年の市長会津若松市大会を開催します。小中学生の市長を聞いてみませんか。市内の小中学校の代表の皆さんが日頃感じていることや、多くの人に聞いてもらいたいこと、夢、希望、社会への提言などを発表します。時、7月31日木曜、小学生の部午前9時から、中学生の部午後2時から、ところ、市役所本庁舎、問い合わせ、教育総務課、電話 39-1304、写真があります。昨年度の大会の様子です。結婚マッチングシステムハピフクナビ出張登録会。マッチングシステムの使い方も説明します。ハピフクナビは県が運営する結婚マッチングシステムです。紹介状用写真を指定の写真館で撮影できる無料クーポンをプレゼントします。時、7月27日日曜、午前9時30分から午後3時30分。受付は午後3時まで。ところ、会津稽古堂。対象、20歳以上の独身者。登録料1万円。2年間有効。39歳以下の市民の登録料は市が全額負担。詳細はシティプロモーション課。電話 39-1202 に問い合わせ。持ち物、顔写真付きの身分証明書。申し込み問い合わせ、福島結婚子育て応援センター。 電話 024-544-0070。 QR コードがあります。結婚新生活支援事業補助金を支給します。新婚世帯の新生活を支援します。対象者、次のすべてを満たす夫婦、1月1日から来年3月末までに婚姻届を提出。婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下。令和6年の夫婦の所得合計が500万円未満。夫婦の双方または一方の貸与型奨学金の年間返済額を控除。など。対象経費、住宅の取得・リフォーム費用、賃貸住宅の敷金・礼金・仲介手数料・賃料・共益費など、引っ越し費用など、4月1日から来年3月末までに支払ったものに限る。補助上限、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が29歳以下の世帯は60万円、その他の世帯は30万円。申し込み期限、来年3月13日金曜。申請方法、所定の申請書に必要事項を記入し、直接か郵送でシティプロモーションか、郵便番号 965-8601、住所不要、へ提出。直接提出の場合は要予約。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 39-1202、QR コードがあります。男女の交流イベント、ビーガーデン交流会。参加者全員と交流ができます。ミツバチの不思議を体験し、蜂蜜の世界に触れながらランチを楽しむ交流会です。ぜひご参加ください。時、7月26日土曜午前11時30分から午後3時。ところ、松本養蜂総本場本店、柳原町4丁目。対象、おおむね20歳から35歳の独身で次のいずれかに該当する人。市内に在住、在勤している。市外在住で本市に興味がある、暮らしたいと考えている。参加費3500円。定員、男女各10人程度。申し込み方法、福島結婚子育て応援センターのホームページ、https://hapifukunavi.jp/ から申し込み。締め切り、7月17日木曜。問い合わせ、福島結婚子育て応援センター。電話 024-544-0070。シティプロモーション課。電話 39-1202。QR コードがあります。水の事故に気をつけましょう。楽しい夏を過ごすために。夏は湖や山などアウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増える季節ですが、自然ならではの危険があります。危険な行動を避けて楽しい夏を過ごしましょう。水の事故を防ぐための注意点。危険な場所に近づかない。子供だけで遊びに行かない。天気予報を確認し、悪天候の場合は無理をしない。水辺で遊ぶときは必ずライフジャケットを着用する。健康状態が悪いときやお酒を飲んだときは泳がない。事故があった場合にはすぐに119番通報をする。問い合わせ、会津若松消防署、電話 25-1200。危機管理課、電話 39-1227。